タロイモ太郎のたわいもんないと。はい、こんばんは。タロイモ太郎のたわいもナイトのお時間がやってまいりました。1月5日金曜日夜10時、これもですね、東京府中市ラジオ府中さんのスタジオから私タロイモ太郎こそ太郎こと、ライターで編集者、現在は週刊金曜日という雑誌の編集者をやっております岩本太郎が、お送りしてまいります。新年一番最初の放送ということになりまして、本来でしたらもう明けましておめでとうございますっていう感じでね始まろうかと思ったんですが、なんかね皆さんもご承知の通りなんか新しい幕開けになってしまいましたですね。元旦の夕刻には能登の方で地震があってですね、でまたそれの、翌2日には今度は羽田空港でねまた大きな事故が起こってしまった。まあ能登の方に物資運びに行こうとした海上保安庁の、輸送機が、なんか JAL の、航空機と、接触してしまうっていうね、そういう事故もあったりなんかして、非常に慌ただしい、年の波乱の幕開けという本当に感じになってしまいましたですね。で、実を言いますと、私も、そういう編集者、そういう週刊誌の、仕事なんかやってますからですね、全くこれ縁がなかったというそういうわけではなかったんですね。今年のじゃあ年末の市岩本は何をやってたのかっていうとこからちょっと話をしますとですね、今年は実家は静岡県の藤枝市ってところにあるんですけど、今年は帰んなかったんですね。帰省せず、東京でぼんやり過ごすかなという感じで、ただ1月5日1日元旦はちょっとのんびりしてこようかという感じでですね、ふらりとちょっと日帰り温泉とかに出かけてたんですね。青春18切符って私大好きなんだけれども、あれのですね1枚あったんで、ぶらりと千葉の方、千葉県 の袖ヶ浦市ですかね、あの辺まで行って、あそこになんかね日帰り温泉があるって話を聞いたもんですから、そこに入ってですね、ちょうど元旦の午後はのんびりしてたんですね。で日帰り温泉でね、あのサウナ室があるじゃないですか。でサウナ室の中ってテレビ入ってますよね大体。でね、その時刻も、ぼんやりと、テレビのねお正月番組とかをやってたんですね。本当になんかお正月番組っていうのはね、毎年それ の大食いとか芸人さんがいっぱい出てきて大騒ぎするっていう、なんか、昔からこういうのって変わんないんだな、でものどかなお正月でいいななんて思ってたら、見てる間になんかいきなりポッポッポッポッってあれが鳴ったんですよね。なって画面になんかチカチカしたんですけど、ただね私近眼だもんですから、サウナに入る時はメガネ外してんですよ。だもんだから分かんなかったんですね。なんかあったかなと思って、でサウナってもうそんなに、ね、ずっと長いこといるわけじゃないから、大体1回10分ぐらいちょっと、休憩で外に出ますよね。で外に出て1回ちょっと脱衣場の方に戻ってですね、ロッカーからちょっと自分の、スマホとかを取り出したら、そこで初めて分かったんですね。あ、震度7能登地方かつって、うわー正月早々元旦早々大変なことになったぞとか思いながら、でもなすすべがない、どうしたらいいんだ、まずまたサウナに戻ろうつって戻ったんですね。で戻ったらさっきまで見てたそのサウナルーム のテレビの画面がガラッと変わっちゃってたんですね。さっきまではもう本当に豪華絢爛のお正月っていう感じだったのが、一気に災害報道特別番組になってしまったって、なんか変わり方ってのは結構凄まじかったですね。とはいえですね、やっぱりその時点では本当に被害の状況って何分ね、東京の、我々は東京にいるわけですけれども、結構遠隔地の能登、半島のねさらに先の方の、ところが震源地という形でしたし、まだ本当にその時点だと被害状況もわからない、ちょうど夜になる時間帯でしたからね。でその日は、しょうがないからもうとりあえず夜までね、お風呂に浸かったり、ちょっと湯上がりに、なんかビールなんか飲んだりしながら、その日帰ってきたんですけど、翌朝早速ですね、私のもとに、メールが入ってきましたですね。やっぱり週刊誌ってのやってるもんですからね。で私が仕事してる週刊金曜日っていうのは、名前の通り毎週金曜日発売なんですけど、実は毎年やっぱり年末年始っていうのは合併号っていう形でですね、発行もお休みするんですね。大体出版の物流とかも止まりますので、大体2週間ぐらいお休みいただ、2週間か3週間ぐらいお休みいただくんですよ。 で、去年で言いますと2023年で言いますと、12月22日号っていうのが最終で、29日号と、1月5日号、まあ今日ですね、この2週間はまあお休みっていう形で、次回は1月の12日号になるっていう形なんですね。でただですね、1月の12日って結構まだ先じゃないかと思われるかもしれませんが、やっぱり雑誌というのは結構ねですね、編集して、形にしてから本や、流通に出すまでっていうのは結構時間かかりますので、ある程度ちゃんと前もって固めなきゃいけない。でしかも1月12日号ですと、このまた正月休み明けにまた3連休とか入りますよね。ですのでそういうこともあったもんですからね、締め切り、公領といって、要するに全部誤字も何もなくまとめた、雑誌の原版を、印刷所に回すのがですね、その締め切り1月5日だったんですね。1月3日まで休みがあって、で休み明けから4、5でそんだけの期間でね、バーッと取材してね、なんか記事書くっていうのはもうこれはもう大変だということで、実はもう前もってで大体年内に記事を正月休み明けにそんなに古くないような形でですね、年末の、話題、まあ年末にかけてもいろんなね事件とかそういうことも起こるでしょうから、まずとにかく、年末のうちにそういう話題をですね、入稿しておこうという形で、大体年内に作っちゃってたんですよ。12月のね、本当に24、5ぐらいまでには大体終わらせて、ただ年末年始になった、何かあった場合は、年明け早々にまあちょっと差し替えましょうねみたいな感じで動いていて、でまあ元旦まではなんとか、大丈夫かなっていう感じいたんですが、その元旦の夕方にですね、そういうことになってしまいまして、2日の朝早速メールが、担当のですねデスクっていうか副編集長から来ましてですね、急遽ページを差し替えることになったので、2ページ開けろというふうな私がやってる金曜アンテナ欄っていうね、関東のニュース欄があるんですけど、まあここ通常4ページで、今回はですねちょっと厚めに6ページ、記事を6本用意してたんですね。あとそれからこの後は私担当の本数が他にも多くてですね、他の中面でも2ページぐらいの記事を2本入れてまして、でこのうち要するにつまり担当がですね全部で、担当記事8本、全部で、10ページか、10ページの中からまず2ページ開けろというふうなお達しが来まして、でまあ正月早々からね書いてくださったライターさんたちにメールとか電話で送って、すいませんちょっとなんとか2ページ開けたいんで1号ぐらいちょっとずらしていただけませんでしょうかっていうふうな形で、もうなんかひたすらね、もう電話したりメールしたりで頭裂けまくりっていうのをなんか結局2日3日はなんかそれをやってたんで、結局このお正月休み、年末年始の休みの最後のところはなんか本当にそういう形でもうほとんど仕事がなし崩しに始まっちゃったような感じでしたね。まあでもやっぱ週刊誌の仕事をやってたらある意味まあ仕方ないんだろうなと思いましたけれども、本当に今年の場合はもろに、元旦からそういうのが来てしまいました。本当に1年の計は元旦にやりって言いますけど、これでこの年は一体どうなっちゃうんだろうかなっていうふうに思いましたですね。そういったメディアの人たちが大変だったっていうのは本当に別にね私のところの雑誌に限らず皆さんそうだと思う。まあテレビだってねそういう形でねいきなりもう多分いろんなところ招集がかかったでしょうし、ね、翌日にはそのね羽田の事故とかもありましたから、本当にね大きな新聞の社会部の方々なんていうのは急遽もう招集が必然にかかっちゃったらしいですね。1月のもう1日元旦あたり、ただねやっぱり今回の場合震源が能登の沖ですからね、やっぱ能登、能登半島、やっぱりねマスメディアからすれば非常にフォローするのが大変なところなんですよね。もちろん大手メディアはね、まあ支局とかがありますから、そういうところの記者さんが、まあ実際報道見てでもそうでしたよね。能登支局の、例えば新聞社とか、テレビの、そういうスタッフの方がずっとやっぱりね年末年始も泊まりでいるような方が、すぐに外に出て、取材をされてそれはアップされていたっていうふうな形でやっておられましたけれども、 じゃあですね、やっぱりこういう何か大事件、大事故があった時に、まあ退去して取材報道陣が行ったりするわけなんですけれども、さすがにね今回の場合は大変だったみたいですね。何しろ、まあ、あの能登半島というところ、私ももうずいぶん昔なんですよね、もう30年以上前かな、輪島市に行って、まあ、あの今回ちょっと焼けてしまったという朝市のあたりもちょっと見た記憶がありますけれども、その頃はまだね、あの能登半島の輪島まであの鉄道が通ってたんですね、国鉄から転換して JR、 さらにあの第三セクターの能登鉄道ってありますけれども、それで乗れば金沢から、まあ急行乗って3時間ぐらいだったかな、で行けたんですけど、その後あの能登半島の真ん中ぐらいまでしかね、鉄道は行かなくなりまして、先の方は廃線になったんですね。ですので今はまあもっぱらの道路で行くしかないわけですけど、当然道路もねそういう形で寸断されて、ね、ということで現状ではなかなかやっぱりなか、うん、この1月5日の時点だとなかなかね、入れない状況っていうのがあるみたいですね、うん、それで各社とも苦労しておられるようですというふうなあたりの話をまたちょっと後半にやろうかなというふうに思っておりまして、この辺でちょっと曲に行ってみたいと思います。人と陽さんで花水木。人と陽さんで花水木でした。ね、とと本当に皆さんよくすごく人気のある曲で、皆さんよくお聞き慣れたりカラオケで歌っておられるようかと思うんですけれども、あの人と陽さんって、まあ、お父さんが台湾の方でお母さんがまあ日本の方で、実はお母さんのご出身地、出身地っていうのがなんか、石川県なんだそうなんですね。で、あの、まあ、人と、一青って書く、人とっていう地名も、なんか能登の方にあるというようなことでしたし、まあちょっとそんなことも頭にあったもんですから、おかけしてみましたね。あの今回の地震のこととか本当にどういうふうに思っておられるのかなというちょっと気がかりなところではあります。はい。でそれでですね、やっぱりあのまあこの地震が起こったのでどういうふうに対応しようかということで、いろいろまあね、あのメディアもそうですし、いろんな関係機関も大変で、まあその過程でまあああいう羽田のね、事故みたいなことも起こってしまうということで、やっぱりこういう時っていうのはね不測の事態ですから、いろいろ混乱が起きますね。で特にあの今回の場合もそうですけれども、あの災害っていうのは一番実はあのメディアとか情報のルートが届かないところで一番被害が大きく出ているっていうケースがやっぱり多いみたいなんですよね。それはあのまあ1995年のね、あの阪神淡路大震災の時でもそうでしたし、2011年のね東日本大震災でもそうでした。特に地震の時はそうですけど、道路が寸断されて崖崩れが起こったりとか、特にまあ冬場ですよね今は、だから雪に閉ざされたりとかっていうこともあるし、そういう場合あの交通ルートが寸断されてしまうと、被害の現場にあったところにまずあのメディアもそうですし救援活動もなかなかあの行きにくく行けないですよね。いけないんだけど、そういう大体そういうところって得てして山深かったりするわけで、そこにまたね限界集落みたいなところがあって、おじいさんおばあさんが住んでおられて、まあ救援の声を上げようにも上げられないって、実際それであの一番あの被害が大きかったところがの状況が分かるのが一番後になったっていうケースが過去のね、そういう地震災害、台風災害でもありましたね。で今回はやっぱり特にそういうところが、うん、かなり強く出てしまっているのかなという気がしますね。やっぱりあの半島なんですよね。半島というのはやっぱり両側を海にね、で隔てられたもう行き詰まりじゃないですか。そこに、都市部からやっぱり行こうとするとやっぱりルートがね、あのやっぱりそういう半島の中で道路のルートも限られますし、そこにどうしてもみんな行こうとするから、普段でもやっぱり、一斉にそういう人たちがね車とかが押し寄せれば渋滞になるわけですよ。渋滞になる一方でまた道路が寸断されればもうそこから先には行きようがないんですよね。でよくまあ今回もね、なんかだったらあの海上輸送でどうだろうっていうふうな声もあったんですけども、船で行ったとしてもね、やっぱり港とかがやられてしまうと接岸できないから、やっぱり大変ですよね。 で空路だってね、今回なかなかそんなに空路で、まあ、ヘリとか飛ばしてね、じゃあどこに降りるんだっていう話もあるしね、やっぱり大変なんですよ。だからまあ、結構その地震が起こってからずっと私も、まあ、ネットで見てまして、 SNS とかでもですね、まあ、やっぱり今はねツイッター、まあ、X か、今は X とか Facebook とかそういう SNS が、出てきましたんで、まあ、その被災地の現場にいる人たちがまず先に情報をアップするわけですよね。ですので例えば、ここで土砂崩れが起こった、ここで津波の被害が出たっていうそういう情報自体は、まあ、今映像とかね、まあ、写真とかも交えながら比較的早く出る。それは今回もやっぱりソーシャルメディアの威力っていうのはかなり、強く発揮されたなっていうふうに思いました。ただですね、まあこれもまあこの番組でもよく言ってきたことなんですけれども、そういう SNS ネット情報ですと、まあ不確かなものが出回ることも多い、まあフェイクニュースですね。まあですので、例えばね、そういうお役所が発するそういう公的な情報、例えばインフラ情報、例えばね被災、救援所、避難所はここ、水が出る場所はここっていう、そういう行政サイドから発表する情報っていうものをきちんと伝えたりとか、まあ、そういったちゃんとまとまった情報みたいなものも、しっかり踏まえつつ現場まで取材に行って、まあレポートするっていう、やっぱりそういうね職業プロのジャーナリストの人たちが行こうとしてもなかなか行くのが大変で、今回見てますと、まあ、元 NHK でね、ジャーナリストの堀潤さんが早速もう、もう1月の2日だったかなぐらいにはもう動き出して、もう現地入りして、かなり苦労、ご苦労されながら、現地に入ってましたね。輪島市にも確か入っとかね、その温泉のあたりも入っておられて、かなり克明にルポをしておられました。ただですね、私も実はこの事態を受けてちょっと知り合いのジャーナリストさんとか、記者のさんとかそういう方々の動向も見てるんですがね、やっぱり今はなかなかやっぱちょっと行けないですね。まあ東京からね、さすがに行くのもまあやっぱり大変ですよ。で、またまあもう少し近いところから行こうとしてもやっぱりね、今みんなが行ってしまうと逆にそこでみんな集中しすぎて道路とかがね、大混雑になってしまう。まあ情報の目詰まりがやっぱり起こってしまうんですよね、そういう時ってね。だからこれまあ被災地の人が SNS で書いていたこともありましたけど、とにかく今はまず来ないでくださいっていうね、まあもちろん来ないでくださいって邪険にしてるわけでも何でもなくて、今やっぱり押し寄せてしまうとやっぱり緊急車両とかね、救援車両とかっていうのがなかなか行かなくなる。ですのでやっぱりこういう時はそういう一極集中みたいなことが起こることっていうのをなるべくなくした方がいいっていう、それは過去の震災のね報道でもやっぱり指摘されたことですよね。例えば阪神淡路大震災の時も、いわゆる神戸市長田の激甚被災地に行こうとして、途中まで皆さん報道陣が、大阪それから東京からも退去していくんですよね。ところが途中、行けなくて、なんとかかろうじて行けるところにあったのが横倒しになった阪神高速道路のね、映像、写真がもう大量に出たんですよね。その代わり、まあ、その映像はいっぱい出るんだけれども、肝心の一番被害を受けて、いろんな人たちが困ってるっていう場所の情報っていうのがやっぱりなかなか届いてこない。やっぱりこのもどかしさがありますね。で、やっぱり肝心の、その被災地にいる皆さんのニーズとしては、この東京のメディアでどう報じられるかっていうこと以前に、やっぱり地域内のね、エリア内でね、例えば救援、物資はどこに行ったら手に入るんだ、まあ、一番大変なのはやっぱトイレですよね。トイレどこに行ったらできるの。それにやっぱりこの季節ですからもう寒いわけですよね。北陸ですもの、まあ、豪雪地帯ですから、これからますます雪深い季節ですからね。だからそういうね、暖を取れるような場所はどこにあるのか、何よりもやっぱりね、雨風雪をしのげる場所っていうのはどこなんだと、水はどこに行けばあるんだ、まあ、それからね、親族の方、友人知人の方々の安否情報、こういったものがやっぱり一番知りたいわけですよ。ところがそういうのがもう 素人としても、全くインフラが断裂してしまっている。やっぱりこれインフラがね、途絶してしまうとやっぱり大変なんですよね。っていうのは、例えばこのラジオフチューズさんもね、ラジオじゃないですか、やっぱり電気使うわけですよね。で、ね、こちらもね、いろいろまあ放送でも言われている通り、まあ、災害時には非常電源を使って、それでまあ放送をね、継続するというようなこともやっておられるわけなんですけど、今回はね、やっぱりそこら辺が大変みたいですね。つまりやっぱり非常電源回すのにもやっぱり燃料とかいるわけじゃないですか。そうするとね、やっぱり燃料を運んでこなきゃいけないわけですよ。ずっと続けてるとやっぱりなくなってしまう。で、今回の場合やっぱりさっきも言った通り、燃料とかね、運ぶまでが大変なんですよね。割と金沢とかそちらから近いあたりまではなんとか行けるんでしょうけど、その先までなかなか行けない。で、今現実にちょっと起こっていることが、燃料がまあね、だんだん尽きてきて、実は今放送もデジタル化されまして、地上デジタル放送とかのね、中継施設っていうのがやっぱり各地に、送信所とかあるわけですけどもね、ここに今なかなかそのね、施設を、回すためのその燃料が届かないっていう事態がどうも3日4日あたりからちょっと出てきちゃったみたいですね。それで結局地上デジタル放送も能登半島のエリアの一部ではなんか止まってしまっているという、そういう話を、まあ、昨日あたりまでの報道でちょっと耳にしまして、非常に私も気になっております。つまりだからもうそうなると放送も維持できないし、まずそれから携帯電話だって電源がなくなればね、やっぱり使えなくなりますから、一体こういう場合どうしたらいいのかっていうことですよね。でね、ラジオもまあラジオフチューズさん、これ FM 放送ですよね。で、能登もコミュニティ放送、コミュニティラジオ放送があると。で、これもね、確かに、これから多分いろいろ活躍されていくことになるんじゃないかと思います。ただですね、やっぱりそういうところも半島ですから、やっぱりね、電源とかがないとなると、やっぱり放送が継続できない。で、ここが結構悩ましいんですよね。今、実は前だとね、FM の他には AM がね、今だんだんまあなくなっていますけど、まだありますけれども、 AM ラジオっていうのはね、全国大体どこの局にもあったんです、どこの県、都道府県にもあったんですよね。で、 AM っていうのはただね、普段の中継施設とかのメンテナンスが非常にお金がかかると、これはローカル局にとっても維持が大変だということで、今だんだんワイド FM っていう形でね、 FM の放送にだんだんシフトしてるんですよ。で、ただやっぱりワイド FM もね、そういう形で中継施設とかやられたらダメですし、で、AM だってもちろんね、なかなか大変なんですよ。ただ AM の場合っていうのはね、これ皆さん、まあ私、まあそろそろ60になろうという人間ですけれども、昔よくお聞きになられてた方だと分かると思うんですが、結構あれは遠くまで届くんですよね。私昔住んでいた、子供の頃にいた静岡だとね、静岡でも例えば東京の文化放送とかね、あの辺の局の放送とかっていうの結構聞いてたりするんですよね。あと京都の局とかもね、聞こえたなんていう話もありましたし、結構だから AM 放送はね、割と遠くからも聞こえたりするんですよ。あと短波ですね、短波放送もね、短波の場合はもう全世界規模ですからね、やっぱりそういうエリアを超えてまあ到達できる放送っていうのが結構あったんです。で、これらの放送っていうのは、例えばいわゆるポケットラジオみたいなものがあればね、乾電池一つ用意しとけば、まあラジオっていうのはまあ聞けるわけです。つまりだからいわゆる受信機器の面ではそういうものがあるんだけれども、まずそこに電波を送るメディアの方がダウンしてしまうと、やっぱりなかなかそこで情報が届かない。やっぱりね、やっぱり普段の放送をやっぱり平時においてね、放送を、滞りなく効率的に送るっていう意味合いにおいては、今のメディアって結構デジタルメディアってやっぱりよくできていると思うんですよね。通信施設もね、コストダウンしてかなり、まあ、音質もきれいに、届けられるようになった。ただデジタル放送っていうのはやっぱりちょっと音がちょっとね、電波状況が良くないとすぐ放送が途絶えてしまうっていう、そういう弱点もある。一方でアナログっていうのはそういう まあちょっといろいろお金はかかるし音質も良くないかもしれないけれども、割と電波がねしっかり届いたりするっていう、そのなんか致し返しというのかな、そういう普段の利便性とちょっとというものと、そういう非常事態下における対応という部分がね、まあ別に昔は良かったって別に申し上げたいわけではないんですけれども、やっぱりそういうことっていうのがどうも今回の能登、の地震のことでもやっぱり出てきてきつつあるのかなっていう感じはちょっと、したところがあります。というふうなことで、ちょっと今回また次の放送まで2週間くらいあるわけなんですけど、私が仕事してる雑誌の方でもね、まあ、ちょっと早速、まあ、ライターさんとかがちょっと現場に行って取材してみるよっていうようなことを言ってますし、まあ、ネット上でもいろいろね相変わらず皆さんがいろんな情報を上げておられますので、ちょっとその辺のことも整理しながらですね、私も紙面作りの方をやってますし、次の放送あたりまでにはですねその辺の話ってもうちょっとまとまった形でできるのではないかなというふうに、考えております。というあたりで、そろそろまたお時間がなってきました。また2週間後、次回は1月の19日金曜日ですかね、また夜、10時からということで、お会いしたいと思います。それではどうもご清聴ありがとうございました。おやすみなさい。